ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ健康企画番組、減塩生活始めましょう。2回目の今日は、医療の専門家が減塩を進めるわけと題しまして、公立同盛病院副院長の味岡正義先生にお話を伺っていきます。味岡先生、よろしくお願いいたします。
はいはい、よろしくお願いします。同盛病院で循環器の医師をしております味岡と申します。それでは今日は医療の専門家が減塩を進めるわけというタイトルでお時間をいただきましたので、我々の今までの活動を中心にお話をさせていただきます。
はい、お願いいたします。まずこの減塩、塩分を減らしましょうというふうによく言われますけども、これはやっぱり大切なことなんですか？
そうですね、これは医療者であってもこの本当の大切さっていうのを身に染みて感じていらっしゃる先生がはひょっとしたら少数派になるかもしれないと思います。私も実は循環器心臓の医者を長く続けていました、生きてきたわけですけれども、ごく最近になるまではお薬でなんとかなると、血圧はお薬で下がるし、むくんだり、心不全であっても、お薬でなんとかなるんだというふうに思いながら、非常にお薬を使うことに関して積極的に治療してきました。しかし特にここ10年ぐらいですけども、過去にないぐらい年齢を召した方たちが増えてきて、お薬だけではどうしようもなくなってくる患者さんが非常に増えたという印象があって、それでこういう、鍵といいますか、解決策につながるのは減塩しかないということに思い立って、しかも減塩というのが非常に大きなその患者さん方が悪くなることの要因にもなっているということでですね、治療始めました。
はい、これは高血圧の方が多いということなんですか？
そうですね、生活習慣病と言われますとね、高血圧とコレステロールの病気と糖尿病と3つがありますけれども、その中でその高血圧が最も、その母集団といいますか、患う人が数が多いわけですね。でそれはどうしたかというと、今の日本人の食事をしていますとね、男性ですと50歳ぐらいですね、女性の方でも50歳から60歳ぐらいにかけてゆっくりですけども血圧が上がってきます。それまであまり高いと言われていなかった方たちが、そうですね、10年間でだいたい10ぐらいずつ確実に上がっていくんですね。
そうなんですか？
そうですね。ですからなんと80歳代になると男性も女性も、10人いらっしゃれば8人の方が、それ8割の方たちは高血圧の中に入るんですね。ですから高齢者が増えるということは間違いなくその高血圧を患っている人たちが増えると。でその根本にあるのが塩分の過剰な摂取なんですね。我々はその若い頃からずっと塩分を多い食事に慣れて生きていますね。
はい、
もうなんですけれども、若い頃、例えば40歳ぐらいまでは多くの方たちはその口から入った塩分をその日のうちにほとんど排泄することができて、あまりそれがその体調に影響を与えることはないんですね。ところがこれは個人差もありますけども、40代50代ぐらいからその塩分を排泄するということがだんだん下手になってくる。それは専門用語で食塩甘受性という難しい言葉を使うんですけども、塩を取りすぎると確実に血圧が上がる、塩を取りすぎるとむくみになるといったような人たちが徐々にですけど増えてきます。こういうようなことはこの近代だと朝日労災病院にいらっしゃる木村源次郎先生なんかが非常に詳しく研究されたことなんですけれども、そういうことでですね、若くて、20歳ぐらいの方がですね、塩辛い唐揚げを食べながらビールを飲んでもですね、次の日にその血圧が上がるってことはないわけですね。ところがその食塩が排泄できなくなった年齢になれば、その食べたものを昼間のうちに全部その尿にして出すっていうことができないんですね。おしっこってのは食べたものをちょうど1割ぐらいの食塩水に薄めて出してるわけなので、だからこそその 昼間に食べたものが昼間に出ないから、夕方になるとむくみにもなるし、夜間にトイレにも行かなきゃいけないと。ですから、たくさん高齢の方たちで、夕方になると足がむくむ、夜になると手洗いの回数が増える、これは何なのかというと、夜中に起きて、そのお水を飲んでる人ばかりではないので、変ですね、昼間に飲んだり食べたりしたものがなんで夜まで持ち越すのかというと、昼間に出せなくなってるからこそ、そういうことが起こるわけで、それが当然体の中に溜まった塩水が溜まってるわけですから、その血圧も上げるし、心不全の原因にもなると、そういうことですね。
そういうことなんですね、はい、夜中のその頻尿にもつながってるっていうことなんですね、はい、さあ、そしてその味岡先生なんですけども、この東星病院では先生を中心としまして、さまざまな取り組みを行っているということなんですけども、はいはい、今までいろんなことなさってますけども、はい、どんなことがありますでしょうか。
そうですね、この実はその減塩という言葉を知らない方いらっしゃらないですね、はい、でもう例えば脂っこいものは減らしてますとか、野菜をたくさん食べますとか、繊維成分の多いものを食べますとかいうのと同じように、まあ、最もその食生活で皆さんが気になさってるのは塩分ですね、はい、まあ、ところがですね、実際に気をつけてる人と気をつけてらっしゃらない人たちと比べてみたときに、気をつけてる人たちは、まあ、取っていらっしゃる食塩が減っているかというと、実はそうでもない。減塩っていうのは言葉を知られているけど、非常に実行するのが難しいことなんですよ。で、それはその食卓でね、我々がその塩をかけるとかお醤油をつけるというのは、僕たちが1日に摂る食塩のたった1割か2割なんですね。あとはほとんどがその食べ物の中に、よく知られてるのは食パンにも食塩入ってますね、はい、まあ、うどんは湯がいてしまえば出るかもしれないけれども、今のその高齢化社会になると、そのスーパーとかね、コンビニエンスストアでその調理されたものをお買いになる。
もう
そ
うする。そうなんですね。
その中に全部隠れて食塩入ってしまうので、その今までのようにお魚を買ってきてさばいて味付けをする方はほとんどいらっしゃらないので、減塩をするのは非常に難しくなっていらっしゃる。そうなると、皆さんどうやれば減塩ができるのかっていうことがわからないので、まずはこう、見本をっていうことで始めたのが、その病院の中でのその減塩のお弁当なんですね。はい、
東星病院では、はい、患者さん、それからいろんな方がこのお弁当を買えるということで、はい、
そうですね、
何年前、2年前ぐらいに私も初めて食べたんですけども、ね、はいはい、本当にお弁当1食で確か2グラムのお塩でしたよね。
だいたいその 1日の6グラムにしようということで、1食2グラムという形で、レストランの方に頑張っていただいてお作りいただいたんですが、やはりかなり苦労なさったというふうに聞いています。おかげさまで外来いらっしゃる方もですね、それを目的にして買いに来ていただくような方も増えてきました。いくつかの秘策があるようなんですね。これは僕よりもその調理を栄養士さんの方がはるかに詳しいと思うんですけれども、そういうことによって上手にその食塩を取らなくても満足できるような食事を作ってくださってます、はい、実はですね、その入院をしていただいたときに、我々はよくその減塩食、1日で6グラムですから、日本人の平均の半分の食塩にした食事をお出ししますね、うん、皆さんやっぱり最初はその味のが薄いと、はい、いうことに声を上げられるんですけども、例えば数日間入院をされていると、ほとんどの方がその状況になれるんですね。減塩というのは行うのは非常に難しいんですけども、実はそれほど塩分に対する人間の思考というのはね、タバコをやめるとかいうようなことに比べるとはるかに楽で、皆さんまあ、1週間も入院されていると、最後の頃には、まあ、味の薄い食事にも慣れたということをお出しになるんですね。
そっか、じゃあそして退院した後もそうやって慣れを続けて、それを習慣にしていければ理想なわけですね。
それをしていただくために、今度は院外でどうするかで、まあ、例えばそれは1日に取っていらっしゃる食塩の量を確実に見るために、1日の尿を貯めていただいて、そこへ出てきたその食塩の量を測って、で栄養士さんからその食事について、その出ている量を元にしてですね、ポイントをついた指導していただくとか、あとはその料理教室もやったりしたのも、その家庭の食事で、まあ、どうやったら塩分の少ない食事ができる、料理が作れるかという、まあ、実際の体験をしていただこうと という試みだったわけですね。
先日料理コンテストもあったというふうに伺いましたけど、
はい、そうですね、
あ
のどうしてもその、あの料理教室っていうのは非常にあの皆さんあの楽しんできていただくんですけど、うん、1回に参加していただける方の人数に制限がございますので、より広くこういうその試みをアピールするためには、そのコンテストというですね、あの注目を浴びやすいような試みは一つ役に立つかなと思いまして、またそのコンテストにあの、うん、あの参加していただいた方のレシピを皆さんにその紹介することで、あの見本にもなるかなと思いまして、非常に美味しいものがあって、実はもうどの方にその賞を差し上げるか、こちらも本当にみんなの意見が分かれるような状況だった、まあ、しかし選ばざるを得ないので、お一方あと4人ほどの方にあの賞も入れたんですけども、その方たち の, あのレシピは今病院の中にもいろいろ掲示してございますの で, ぜひ皆さん参考にしていただいて、一度家庭でもあの実践していただきたいと思います。
はい、参考にさせてもらいます。
はい、お願いします。
それからもう一つですね、病院の中では、はい、あの薄塩ランチといって、なんか、はい、
そうですね、
ね、あの食堂で食べられるそうですよね。
はい、まあ、こういう、まあ、公共ではないですけれども、多くの人に味わっていただくときに、やはりその、味の薄い食事の方向性を取るというのは、まあ、例えばその人が集まるところでは喫煙をしないのと同じようなですね、まあ、一つの、社会的な常識になっていってくれればと思うんですね。例えば病院とか、またはそのお役所なんかのそういう職員の方がお食べになるあのメニューの中に、減塩のものがもう少し、まあ、参加して出てきてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってまして、病院の方でも協力していただいて、そういう薄塩のものを作ってもらってるんですが、これも非常に評判が良いというふうに聞いております。
まあ、ここでじゃあその1日6グラム、そして1食2グラム以内のメニューはどんな感じでっていうのを、はい、ちょっと食べて、
ね、
家庭で取り入れることもできそうですね。
はい、できると思いますね。で、まあ、この最終的にはですね、より、まあ、たくさんの人に広まっていくためにですね、実は小さなお子さんとか若い人たちは減塩でなくてもそれほどお困りになることはないんですが、しかし誰もが皆さんやっぱり年齢もいくし、どの家庭にも高齢の方いらっしゃるかもしれないので、まあ例えば学校給食にもこういう減塩といった、まあそのメニューを取り入れていただけないかと思って、今行政の方にもですね、お願いをしているんです。この減塩ということの利点は、減塩をすることによって不利益を被る人はいらっしゃらないんですね。全員がその、参加していただいて構わない、安心できるんですね。ですから、まあ、お子さん方がですね、まあ、今ともすればそのお家へ帰れば、まあ、カップラーメンとかですね、そういう塩の味のきついものを食べてしまいやすい年代層の方に、まあ、彼らは非常にその、うん、純粋におそらく必要、いいこと、悪いことを聞いてくれると思うので、塩分の過剰摂取が、まあ、あまりいいことではなくて、実はその生活習慣病の中で一番人間にとっての人類に対して、まあ、大きなダメージを与えているのは高血圧なんですね。で、その元が塩分であるというですね、非常に大きなその、今の医療費が膨らんでいく社会において、塩分を減らすことが将来的には非常に大きな医療費の削減にもつながるといったことが、彼らが少しでも理解してくれれば、ご家庭の食事にも大きな影響出ると思いますね。
そうですね。ちょっとこれから、今までやっぱり1日10グラムっていうのがちょっと頭にあったものですから、はい、それを1日6グラム、はい、そして塩分を減らす、いろんな工夫をしながら減らす、そして味って、薄味でも慣れてくれば大丈夫なものなんだよっていうところからね、ちょっとスタートしていきたいなという気もしました。はい、ありがとうございました。はい、ただいま瀬戸ラジオ健康企画番組減塩生活始めましょう。2回目の今日は、医療の専門家が減塩を進めるわけということで、公立同盛病院副院長の味岡正義先生にお話を伺いました。